おちゃんのおしゃべりカフェ。
みなさんこんばんは、うおちゃんのおしゃべりカフェ、今月も始まりました。この番組は自宅から電話収録でお送りしています。さて7月もね半ばなりまして、なんかね今年は早いですわ。いろんなことがだったと、進むからね。7月の、ビッグイベントといいますと七夕、皆さんも今年七夕いかがでしたか？あのね七夕の日ね、あの珍しく晴れたんですよ。大阪ね、ちょっと他の地方のことはわからないんですけど、あのずっともう毎年ああまた雨や、ああまた雨やとかいう、なんかそういうのが続いてたんで、まあ、お姫様と彦星様はまたなんか真面目にお仕事をしなかったんでしょうかねとかね、なんかそういうふうに、ね、言って笑ってたんですけど、今年はね雨降らなかったです。ただちょっ と、曇り空っていうんですか、あの明日雨降りますよみたいにね、あのお月さん傘かぶっているというああいう状態やったから、お星様は残念ながら見えませんでした。プラス大阪でお星様見ようと思うとどこ行けばいいのよっていうぐらい、見えない場所なんで、そうですね、もう街が明るすぎる、それから、まあ、空気が汚い、まあ、いろいろ原因はありますけれども、お星様って言ったら皆さんどうです？あの星が落ちてくるんちゃうかと思われるぐらいの満天のお星様って見たことあります？私ねあるんですよ。もうね記憶の中やからどうなんやろと思うんですけど、小学校の時に、田舎に毎年夏になったら、あの母の田舎に、帰って、そうですね1ヶ月ぐらいいますね。その時に、お星様見に行こうかって言って、あのその田舎のお姉ちゃんたちに連れてってもらって見に行ったんですね。もちろん暗いとこ行くんですけど、山の中ではなかったですけどね、あの懐中電灯持って行って、はい懐中電灯を消してみんな寝転ぶかよ、ほんま道に寝転ぶんです。車通らないような道ですよ。獣道でもないですけど車は通らないような道ね。みんなねゴロン寝転んだらね、もうね空中星で、どれが何かわからないぐらい、もうなんかの俗に言う宝石箱をひっくり返したみたいな、うわ何これっていうぐらいの星がもうキラキラ輝いてて、まあ、絶対落ちてくる、いやこぼれるって言いながら見た覚えがあるんですけどね。もうほんまに綺麗でした。でも後にも先にもあんなにすごいって思ったのはあの時だけですね。その後あんまりもうお星様を見に行くこともなくなって、大人になってからは、同じ場所に行って見たんですけど、そんなにない、そんなにお星様ない、お星様出てるわ、まあ、大阪に比べたらすごいいっぱいあるよねっていうぐらいで、やっぱり、田舎言うと怒られるわ、場所言うてへんからいいか、田舎といえど、はい、空気も悪くなって街が明るくなったのかななんてやっぱり思います。子供の頃に比べたらもちろん車の量も増えましたし、街も大きくなってますし、電車もいっぱい通るようになって、私が子供の頃ってね、こんなん言うとあれですけど機関車でした。しかも単線で、駅は無人駅、はい、その覚えがあります。あのなんかディーゼル機関車みたいな感じじゃなかったんですけれども、なんかねほんまにあの機関車っていうやつで、単線でブーってな、1時間に1本あったらいいなぐらいの、そういう電車が、来て、それに乗って行ってっていう感じだったんですけど、今はね普通に電車通ってますし、普通にたくさんバスも通ってますし、道路は舗装されてるし、観光バスがバンバン来るように、なって、私の、おじいちゃんとおばあちゃんの家の近くには、あの国宝のお寺さんがあるんですね。そこ結構有名だったんですけれども、なかなか行きにくいっていうので観光バスもそんなにたくさん来なかったんですね。 今すっごい道路バーン通ったから観光バスバンバン来てます。あの国宝のお寺さん見っていうので、でたまに、テレビ見てたらね、そうですね、年末に行く年来る年とかね、そんなんでもやっぱりあの出てたりとかするんで、ね、あれこれどっかで見たことあるなと思ったらそこやったりとかするんですけど、話してるねって感じだ。はい、七夕さんのちょっとお話で、七夕の日って皆さんおそうめん食べはりました？ね、おそうめんを食べる日だそうです。その言われとかがね、なんかいろいろ言われてるんですけど、一つねちょっとねお話ねご紹介しようかと思って、ちょっと読んでみますね。もろこしが神と呼ばれた頃のこと、高校高校というお名前の人ね、に、待望の息子が生まれた。しかし、彼は幼くして亡くなってしまった。7月7日のことである。その魂は浮かばれず希薄、そうですね、魂の鬼みたいなやつですね、になった。やがてその悪霊は人の世に傘の病をもたらした。多分天然痘のことだと思います。幼子は生前ネギとサクベイというお菓子ですねを好んで食べた。そのこともあってある年供養のためにサクベイを備えたことがあった。するとその年は病になるものが出なかった。そのことが我が国に伝わって、こう日本ですね、中国のお話だったので、七夕に宮中でサクベイを調理して備えることとなった。その作兵というのは麦縄と呼ばれるお菓子で、小麦粉を練って油で揚げたものである。当時油は高価なものだったため一般民衆の手に入らなかった、下々には作兵に似たそうめんがある。巨炭の筋として、七夕に噛む風習があった。その風習と相まって、今に至って、七夕にはそうめん備えたり食べたりしますということだそうです。さっき出たね、巨炭っていうのも、昔々の悪いことをする疫病の神様だったみたいですね。でその疫病の神様をやっつけるために、なんかその神様をね、頭ちょん切って手ちょん切って内臓を出して、でなんか筋も取って、血液もやってて、節句と呼ばれる時にそれを一つずつ俗に食らって食べてっていうことですね。もう一回やっつけたみたいなことをしてたそうですよ。ね、7月の7日も、節句と呼ばれています。巨炭の筋ということで、おそうめんがね筋に似てるからそれを噛むっていう風習が昔からあったそうです。それと相まってで、なんか七夕にはおそうめんを食べるそうです。でもね、なんか長いものやったらいいんちゃうかなと私は勝手に解釈して、今年はちゃんとおそうめん食べましたけれど、去年はラーメンでした。その前はなんかスパゲティやったような気がします。長いものを食べたらいいかななんてね、勝手にね決めてね、そうやっちゃったんですけど、ぜひ興味があられる方は覚えておいていただいて、7月7日にはおそうめん食べようって食べてみてください。やっぱりねちょうど暑い時期でね、おそうめんがね喉越しにつるっと入ってめっちゃ美味しかったです。ああ美味しいってか思うのもね、やっぱり体にいいからいいんちゃうかななんて思ったりとかしました。っていう感じで七夕のお話をちょっとしてみました。適当やな。はい、ということで、ここからは私のちょっと宣伝を兼ねてお話しさせていただきます。8月は1日2日にこれはね出るというよりも出展するっていう感じなんですけれども、お稽古ビジネスエクスポというのが、オンライン上で開かれます。それはお稽古教室とかをされている先生方が対象っていうんですけれども、どうやったらそのお教室が発展できるかなっていうことで、いろんな方面からいろんなジャンルの先生方がこういうふうにするといいですよっていうのを、なんか出展してその先生方に聞いてもらって、そのアイデアを取ってもらおうっていう、そういうイベントなんですけど、そこに私出展させていただくことに決めました。 あ、いえ、申し込みは今からなんですけどね。はい、申し込んでみようと思って、私が持ってるスキルをちょっとでも、ね、お稽古の先生方に使っていただけるかななんていう、そういうイベントです。もちろん一般の方も参加することができます。これはまだ完全に公開はされておりませんので、もし Facebook というのをされてらっしゃる方は、私のお名前魚住さとみで、検索していただいて、お友達になっていただくとその情報が上がってくると思いますので、そこから、ぜひぜひ参加していただけたらいいなと思います。参加するオンライン上のものは Zoom というのを使いますので、よろしくお願いします。はい、それと、実際にするコンサートの方ですね、8月20日大阪の方です。淀屋橋というところであります、大阪クラブっていうね、ものすごいレトロな、どっちかって言ったら明治時代調の建物があるんです。すごい素敵なところなんですけど、そこで、みんなで組んでコンサートをさせていただくことになりました。私たち単独じゃないんですけれど、どうぞ出ていただけますかと依頼していただいて出していただくことになりました。8月20日土曜日の16時、夕方4時から、どんな歌歌えるかなってちょっと楽しみにしています。はい、それからちょっと9月になりますけれども、ミュージカルの舞台にちょびっとだけなぜか出ることになりました。シニアミュージカル劇団にちょっと講師で歌を教えに行っているんですが、そこの、公演裸の王様、ホッキ塾バージョンっていうやつですね。普通の裸の王様じゃないんですよ。なんかね、ちょっと面白おかしくしてあるんですけど、そこに私の役は老婆でございます。おばあさんの、ね、役を、ね、やらせていただくんですが、歌を一曲歌わせていただくんです。はい、ちょっとそれで別に若い女の子 の役が欲しいわけでは全然なかった、歌えたらよかったんで、それでちょっと頑張っていきたいと思います。はい、で船木理香さんの公演は月7、8、神戸、京都とありまして、その後にこれ一番宣伝したいやつなんですけど、9月の22日木曜日、大阪は山本能楽堂で歌います。びっくりしました。この間能楽堂にちょっと用事があって見に行ったんですけども、もうすっごい綺麗なとこでしたね。もう重厚、当たり前やけど、はい、ドーンとしたドシーンとしたもう雰囲気で、ここで歌えるんやと思ったらね、ちょっと気分が引き締まる思いでした。ものすごく響きももちろんいいですし、マイクいらんもんちゃうかなっていうぐらい響いていたので、まあどうなるかわからないんですけど、そこでちょっとね日本の曲を中心に、歌おうという計画を立てています。もし大阪の方、来られる方がいらっしゃいましたら、ぜひ山本能楽堂の方にお運びいただけたら嬉しいななんて思っています。はい、ということで、今日も最後には、私の、虹という曲で、お別れしたいと思います。この虹も YouTube の方で、3万再生超えまして、もうとっても嬉しい限りです。また、来月も皆さんと、お会いできますことを楽しみにしています。ありがとうございました。ではさようなら。
シャベルが一日濡れて雨が上がってくしゃみを一つ雲が流れて光が差して見上げてみればランランラン虹が虹が空にかかって 一日濡れて風に吹かれてくしゃみをひとつ雲が流れて光が差して見上げる